こんにちは、ハルトです。ナインナーシリのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。カサブラトス特別編集美しい照明術は、インテリアにおける照明を単なる明るさを確保する設備ではなく、空間の印象と暮らし方を組み立てるデザイン要素として捉えるムックである。マガジンハウスが2019年に刊行した本書は、照明の基礎知識、歴史に残る製品の紹介、住まいでのスタイリング、現代のデザイナーや愛好家の事例を横断して扱う。中心にあるのは、照明器具が昼には造形物として室内に存在し、夜には光と影によって同じ室内を別の表情へ変えるという視点である。したがって内容は、技術史を体系的に学ぶ専門書というより、良質な実例とプロダクトを通じて何を選び、どのように置き、どう光らせるかを考えるための視覚的なガイドに近い、名作照明のカタログとして読む楽しみと空間演出の発想を得る実用性を併せ持つ一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、昼のオブジェと夜の光語源という照明の二重の役割。本書の基本的な視点は、照明を点灯時だけで評価しないことにある。器具は昼間消灯していても室内に置かれるプロダクトであり、シェードの輪郭、素材の質感、支柱の細さ、光度の見え方までが家具や建築と関係する。一方で、夜になると照明は壁面や天井、テーブルの表情を変え、人がその場に感じる距離感や落ち着きを左右する光源へ転じる。この二面性を抑えることで、器具を単に部屋に合う形で選ぶのではなく、消灯時の景観と点灯時の陰影の双方から検討できる。例えば、存在感の強いペンダントは日中には空間の焦点になり得るが、夜には光の広がり方によって食卓の親密さを作る。本書はこのように、器具の造形と光の作用を切り離さずに見る姿勢を促す。明るさの量だけを基準に一等を選ぶ発想から、空間全体の時間的な変化を設計する発想へ移す点が重要である。次に、一室一棟から離れ、光の層で居心地を整える考え方。照明計画では、部屋全体を均一に照らすことが必ずしも快適さにつながるわけではない。本書が扱うスタイリングや実例の意義は、生活行為に応じて必要な場所へ光を重ねる考え方を可視化する点にある。天井からの光は空間の基調を作るが、それだけでは顔や手元、棚上のもの、壁の表情までが平板になりやすい。そこで、フロアランプ、テーブルランプ、ブラケットなどを組み合わせれば、読書をする椅子、食事を囲む卓上、休息時に視線を向ける一角に、それぞれ異なる明るさの中心を作れる。重要なのは、器具数を増やすこと自体ではなく、どの場所を主役にし、どこをあえて暗く残すかという配分である。影は不足ではなく、明るい領域を際立たせ、室内に奥行きを与える要素にもなる。本書は、照明を家具配置や暮らしの動線と一体で考えるための参照例を提示する。機能照明と雰囲気作りを対立させず、複数の光源によって両立させる見方が、実生活への最も直接的な応用となる。さらに、名作照明カタログをデザイン史と選択の基準として読む。本書には名作照明を紹介するカタログ的な側面があり、これが単なる商品案内に終わらない理由は、長く評価される器具が形、素材、光の性質をどう結びつけているかを比較できるためである。照明デザインには、眩しさを抑えながら周囲へ光を回す工夫、光源を覆って柔らかな陰影を生む構造、彫刻のような輪郭で日中の室内を支える発想など、多様な解決法がある。アッキレ・カスティリオーニ、ポール・ヘニングセン、イサム・ノグチといったデザイナーに連なる作品を見る際も、知名度や価格だけでなく、どのような住空間に適するかを考えることができる。例えば、紙や繊維を思わせる軽やかな拡散光、金属の反射を利用する指向性のある光では、同じ柔らかい部屋を目指しても得られる印象が異なる。レビューで名作紹介の比重を指摘する声があることは、本書が厳密な購入マニュアルよりも照明文化の選択肢を見せる編集物であることを示す。読者は掲載作を正解集としてではなく、自宅の寸法、既存の家具、必要な光と照らし合わせる比較対象として活用するのが良い。そして、専門家の住まいと仕事場から学ぶ器具単体ではない配置術。本書は照明デザイナーだけでなく、家具デザイナー、建築家、スタイリスト、ショップオーナーなどの照明への向き合い方を取り上げる。こうした構成の価値は、照明を孤立した製品として眺めるのではなく、所有者の美意識、家具のスケール、建物の素材、日常の使い方の中において観察できるところにある。例えば、同じ卓上棟でも、低いソファーのそばに置く場合、作業機で使う場合、棚の上でオブジェを照らす場合では、望ましい高さ、遮光の度合い、周辺との距離が変わる。実例はその判断が一つの器具名だけでは決まらないことを示す。また、デザイン性の高い器具ほど部屋を一気に完成させる万能な解決策に見えがちだが、実際には壁の色や床材、昼光、他の光源との関係によって見え方が左右される。 本書の人物空間紹介は、個々の住まいをそのまま模倣するためというより、視線の集まる位置、暗部の残し方、家具との対比を読むための資料となる。購入前に自宅の写真や平面を見返し、実例のどの関係性を映せるか考えることで、紙面的な美しさを具体的な配置判断へ変換できる。最後に、新作復刻コレクター文化が示す照明をめぐる現在性。美しい照明術は歴史的な定番だけに焦点を絞らず、当時注目される新しい照明、若手を含むデザイナー、復刻品照明を扱う店やコレクターにも目を向ける。この広がりにより照明が完成されたデザイン史の対象であると同時に、技術、流通、思考の変化を受け続ける領域だとわかる。 LED の普及は従来の電球を前提とした器具とは異なる薄さや小型化、光の制御の可能性をもたらした。ただし、新技術であることだけが優れた照明の条件ではなく、交換やメンテナンス、光色、拡散の仕方、長期使用時の魅力も選択に関わる。本書で新旧の作品を並べてみることは、流行の形を追うためだけでなく、なぜある器具が時代を超えて使われるのかを考える契機になる。また希少なヴィンテージや高価な名作に惹かれる読者も、収集価値と住空間での使いやすさを区別する必要がある。関西製由来、価格だけでなく、眩しさ、設置条件、掃除のしやすさを確認して初めて生活の道具になる。本書はこの緊張関係を含め、照明を文化的なプロダクトとして味わう入り口を提供している。結論として、本書は住まいの雰囲気を変えたいが、照明を何から見直せばよいかわからない人、家具や建築と結びつけてプロダクトを選びたい人、そして近現代の照明デザインを視覚的にたどりたい人に適している。実用面では、部屋を一様に明るくするだけでは得られない快適さを理解し、手元、食卓、壁際などに光の中心を作る発想を得られる。知的な面では、名作が単なる高級品ではなく、遮光反射、拡散素材、造形の検討から生まれていることを読み取れる。一方、配線計画や照度計算、器具の施工条件を詳細に学ぶ技術書を求める場合には、別の専門資料を併読するのが妥当である。本書の特徴は、基礎的な案内、名作カタログ、専門家の実例、原稿の潮流を、カサブルタスらしい写真重視の編集で接続している点にある。一般的な購入ガイドがスペックや価格比較に寄りがちなのに対し、本書は光が空間でどう見えるかと、器具が消灯時にどう感無かを同時に扱う。掲載例を完成形として真似るのではなく、自宅の家具、行為、自然光との関係を見直すための視覚的な基準として読むと、その価値を最も活かせるだろう。ご支援いただける場合は、マガジンハウス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。